さあ、第2木曜日は備えて安心のコーナーです。スタジオに来ていただいております防災士の辻川実さんです。よろしくお願いします。
はい、おはようございます。よろしくお願いします。
私今日代打になりますけれども、
いや驚いたことっていうテーマがまさにこれ
そうですか、はい、突然でございましたけど、私と辻川さんも放送の中では、まあ、市役所からこんにちはで一度お話ししていますけれども、ねはい、今日またね、よろしくお願いいたします。まあ、8月に入りまして、はい、知ってますか、先月ちょうど1ヶ月前ストーブつけるつけないっていう話してたんですよね。
そうなんですよね、
1ヶ月でこうも変わるか、
しかも月末は30度超えて、釧路で今新しい観測施設になって12回目の30度超え、
あ、そうですか。ちょっと釧路とは思えない感じのね。
そうですよね。
今月に関してはストーブじゃなくて扇風機クーラーって話になりますね。
もう我が家では実はそれで足りなくなりつつ、
本当ですか、ね、皆さんいろいろ工夫しながらね、
いやもうお過ごしでしょうね。
もう1ヶ月でこうも変わりますけど、来月どういう話をしてるかって感じですね。
もう考えたくないですね、
ストーブなのか扇風機なのか、
まあ、もう少しね、夏らしい気分をね、味わいたい。せめてドンパクぐらいまではね、あったかくあってほしいなとは思うんですが、は
い、まあ暑い暑い、まあ釧路ならずとも、まあ、全島全国となってますけど、今あれですね、世の中は、うん、夏休み中ということ で、ね、はい、今日どんなお話になりますでしょうか。
今日はですね、はい、まあ、夏休みだからこそ家族と備えを考えましょうよというお話になります、うん、はい、で、まあ、ちょうどねお盆ということで、うん、まあ、帰省で釧路にね帰ってこられている方もいらっしゃるでしょう、はい、で釧路空港にはね連日家族連れの方やね、はい、お仲間で旅行に来られた方、まあ、続々とね到着されているわけですね、うん、もしかすると今ね初めてこれレンタカーのラジオで ね聞いてらっしゃる方もいるかも知れません。で、まあ、学校は、ね、はい、お話通り短い夏休み、うん、まあ、北海道は、ね、短いんですが、この週末は、ね、実は FM 釧路の夏祭り、まあ、ちょっと今雨っていうことが、ね、出ちゃったんですが、は
い、
まあ、イベントやお墓参り、ね、あとはキャンプに行かれる方もいるでしょう、うん、まあ、お出かけが増える季節ですので、うん、まあ、こんな時だからこそ備えをちょっと考えてみませんかというご提案です、うん、
なるほど、まあ、夏休みですから今お話しいただいたように、うん、レンタカーで出先で、まあ、何かにある災害が、はい、あってしまうということもありえるわけですよね。
まあ、ニュースでもご存知の方も多いでしょうが、はい、昨日の夜10時ですね、はい、長野と群馬にまたがる浅間山、うん、こちらで噴火が発生しました、はい、で入山規制というものを示す噴火警戒レベル3になってますね、うん、で現時点では人的な被害は確認されてないんですが、はい、この浅間山の周りというのは温泉だとか、うん、あと軽井沢というね、はい、有名な観光地、これに近いんですね、うん、でさらに噴火の規模が大きくなると影響が広がる恐れがあります、うん、はい、でまあ、このように観光で訪れた場所、うん、あるいは帰省先で災害に巻き込まれる可能性というのはゼロではないですよ、うん、ということなんですね。でその土地を知って訪ねることと、はい、うん、知らないで尋ねること、うん、でこれでは万が一の時に大きな差が生まれてきます、はい、でまずは目的地の地理的な環境に目を向けてほしいんですね、うん、で今温泉って言葉を出しましたが、はい、大きな温泉地があるということは、うん、イコールほぼ火山がある、うん、活発な火山が近くにありますよということを示しますね。あとは川沿いでキャンプをするという時は上流にダムがあったりだとか、はい、あと大雨がね上流で降った時にちょっと遅れて増水して川が氾濫する可能性があるということもあるかもしれません。あと経路、あとその目的地に向かう、はい、あるいは目的地の気象状況をしっかり把握するということですね、鉄道や飛行機の運行状況だとか高速道路の渋滞状況を検索する人ってのが多いと思います、はい、うん、でもなかなか天気っていうのを把握していくって方は少ないかなと思うんですね、はい、うん、で例えば台風や活発な低気圧が接近していないか、うん、あとは今日もね釧路は今ポツポツとしてますけれども、はい、現地で急に黒い雲が湧いてきたりっていう時は、うん、大体まあ、雷雨が近づいてるよというサインですね、はい、うん、で例えばじゃあこういった時に少しの時間で情報を仕入れておけば、うん、じゃあどう備えたらいいのかな、うん、ちょっと、ね、屋根のあるところで避難をしとこうかとか、うん、そういうことが判断できるようになりますね、うん、で目的地に着いた時も、はい、観光案内の看板って皆さんまずね、目を行きますよね、はい、もちろんそれ大事なんです、うん、でそれ以上に避難場所の表示って絶対どこにでもありますので、はい、うん、そういったものがないかなというところをちょっと目をつけてみてほしいんです。で例えば釧路の場合は、うん、まあ、海沿いですから、はい、大きな地震が来た場合は 津波がやってくるかもしれませんよ、はい、ということを頭の片隅でいいです、うん、置いといてください、うん、でとっさの避難行動のために先ほど言った通り避難場所がどこにあるかという把握が大事になってくるんですね、うん
はい、今お言葉いただきましても片隅でいいんですよね、まあ、楽しみで行っている場所でありますからなかなかそういうのを、ね、考えないかもしれないですけど、ね、
もうずっと四六時中災害のこと考えてたら楽しみながなくなっちゃう、はい、で、まあ、今ねこうやって言って松屋さんのようにね、はい、いや旅先行ってまで災害のことをで暗くなった方いませんか、はい、ねえいいんです、うん、考えなくてもそこまで、でどこに行く何食べるお土産は、まあ、これはもう楽しみの3大要素です、うん、でそこのちょっと端っこの方に、はい、もしもの時どうするんだろうということをね考えておいていただくとより楽しみが、うん、楽しみな旅になると思いますね、
は
い、
なんかあの宿泊先のホテルでもよく部屋入る前に試食じゃどこかってね
そうですそうです、
確認してから、うん、もうそれだけ確認するだけでだいぶ変わってきますからね、違いますね、
お部屋のドアの裏側に必ず貼ってありますから、はい、うん、それは絶対に見てほしいですね、
う
ん、
さあそして今日のテーマは、まあ、この家族で考えようということですけれども、
う
んはい、
そうですね、はい、でここからはじゃあ普段の暮らしという中でのお話をしたいと思います、うんはい、で、まあ、今夏休みですからお子さんが家にいる、うんということもね時間も長くなるんじゃないかと思うんですよ、はい、で普段だったら今学校にいる時間帯ですから、はい、学校の先生がついてますからね、うん、いざという時は誘導してくれます、うん、でも家にいる時はどうですか、はいね、なかなか
そうですねないですね
ですよ ねで親御さんはお仕事行ってて、はい、お子さんだけで家でおるそうという時に、うん、じゃあどうしたらいいんだろう、うん、なりますん で例えばそういう時に家族でルールを作っておくと、うん、より安心になるかなと思うんです、
はいはいはいまあ、そのルールとかそのまあ対策というのは具体的にはどういうものが挙げられますでしょうか、はい、
そうですね。まず災害時に取る行動というものをしっかり決めておいてほしいんです、はいうん、一つ目まず我が家の避難場所はどこですか、はい、で避難場所は2つ以上確認しておいてくださいね、うん、ということを私もずっと言ってますが、はい、まず第一避難場所、うん、第二避難場所はどこというのを家族の中で決めておきます、はい、でそれでいざ家族が外出していますよという時に合流する場所がそれで固まりますよね、はい、で決まったら実際に家族で揃って歩いてみてください、うん、でそこで気づくことって結構あるんですね、例えば橋が古い、はい、あるいはブロック塀がちょっと傾いてる、ね、そういうところがありますので、これで話し合ってここ危ないねということを気にしておくとよりいいですよね、はい、2つ目災害用伝言板の使い方、はい、これを確認しておいてください、うん、災害が起きた時にね心配ですからついついかけちゃいません、うん、
かけちゃい
ますね、そうすると電話回線も逼迫するんですけど、はい、いざという時に携帯の電池が切れちゃうと言うと、ね、じゃあ連絡取れなくなります、うん、でそういう時に役立つのが災害用伝言板ですね、うん、メッセージを吹き込んだり、はい書き込んでおく、うん登録に使う電話番号を、ね、事前に決めておいてください、はい、今はお子さんでももしかしたら携帯電話持ってる方、ね、
てるね、
ありますよね、でその電話番号で登録ができます、うん、でそれで、家にいますよとか、はい、じゃあ、 避難場所のどこどこ小学校にいますというメッセージも確認して、うん、あらかじめある程度決めておいてください、うん、で実は毎月1日と15日というのが体験利用ができる日です、うん、ちょうど来週ですね、はいはい、この日はですねいろいろ自分でメッセージを入れることができますので、はい、実際にねちょっと伝言ゲームじゃないんですけど、うん、試しにやってみて家族で確認し合う、うん、そういうこともいいかなと思います。そしてさっきはキャンプという言葉を出しましたが、はいうん、キャンプっていうのはいわゆる一種のサバイバル
です、ね、
になりますよね、まあ、電気もガスもない中でね、いかに美味しいものを食べてゆっくり寝るか、はい、でこれはまさしく避難をするときに当てはまったり、うん、ライフライン去年の9月6日もそうでしたけど、はい、電気が使えないよという時の予習にもなります、はい、でじゃあ薪炭どうやって起こすのっていうのをね、はい、お子さんと一緒に試す、うん、実際に子供さんにもね一緒にやってもらってね経験をしてもらう、あるいはテントの中で寝袋で寝る、うん、これもなかなかないですよね、
そうですね、
でそういうことを経験しておくといざ避難場所へ行って避難所で暮らすといった時に、うん、その時の経験が生きてきます、うんはい、で抵抗感を和らげてほしいなと思いますね、
うん
はい
まあ、実際にキャンプでやる一つ一つの工程をもしもの時っていう一言声子供たちにかけていただいてそうすれば子供たちも納得してやってくれるんじゃないかかなと思いますね。さあそしてこの時期他に備えておきたいことというのはありますでしょうか、
ね、まさしくストーブの話でしたけど
そうですか、はい
急激にね4月の終わりから今釧路気温が上がっていて釧路にしては暑い、はいね、空港に着く方はみんな涼しいねとおっしゃるんですけど ね、まあ、そういうことは要するに本州の人にとっては涼しい場所ではあるんですが、はい、私たち釧路で生活している人間にすると ちょっとやっぱり蒸し暑い、はい、
そうですね、ね、
で体力が奪われたり、はい、睡眠時間が減ってる方もいらっしゃるかもしれません、うん、で今実は釧路でもエアコンが売れているんですね。あ、そうですね。
ちょっと北海道でもツイッターで軒並み電気屋さんからエアコンなくなったみたいなのが、うん、なありましたけれども、
で実際に私もちょっと市内の家電量販店にお話聞きました、うん、であるお店はお盆明け20日頃、
はい、
であるお店はもう9月以降
あらら
取り付けがそこまで遠くなっちゃってるぐらい今注文が殺到してるということです。ただやっぱりねお値段はやっぱりどうしても10万円以上工賃も入れるとねかかるんですけど、小さなお子さんだとかお年寄りがいらっしゃる、要するに体温調節が難しい方、こういう方はやっぱりエアコンを使ってある程度和らげながら熱中症を避ける、この熱中症対策というものがこの涼しい釧路でも実は必要ですよという、なんでしょうね、昔はこんなこと考えたことないんですけど ね、
そうですね、北海道といえばエアコンがないみたいな、ね、そうお話だったんですけど、
でエアコンつけることを前提にしてないん で、 で、ね、実は工事するとすごくお金がかかるそうです。はい、まあ家の中もそうなんですが、うん、屋外、ね、これから外の活動も増えます、
はい、
でそういう時はですねこまめに水分を取ってください、うん、で少しでもね、うん、ちょっと熱中症かなだるいなと思ったら、うん、日陰涼しい場所へ行って、うん、首ですとか、はい、あと脇の下、あとは足の付け根、股のとこですね、はい、ここを冷やしてもらうと軽減できますので、うん、はい、そういう対策も考えてください、
はい、まあ、本当に備えも、春夏秋冬その時期その時期で変わってくるものなんですね。
そうですね、まあ、暑さの感じ方だとか、うん、雨の降り方っていうのは年々変わってきてますよね、はい、うん、でそれに合わせてですねやっぱり以前は大丈夫だったんだっていう、その認識をちょっとだけ変えてもらう、うん、環境の変化に合わせてその過去の経験がね役に立たないということをね、はい、実感してるはずですので、うん、もしかしたらという備えをねしっかりしていただいて、安心で楽しい夏休みを過ごしていただきたいなと思います、
うん、はい、ありがとうございます、まあ、本当に今辻川さんに対しての質問なんかもたくさん、ね、はい、お送りいただければなと思いますね、
はい、実はですねこの後9月以降、はい、何箇所か講演のご依頼をいただいておりますので、はい、まだ、ね、正式なチラシが出てないので、はい、発表できる段階になりましたらお知らせしますが、うん、それ以外でもね、うん、聞いてみたいことだとか分かりにくいことはぜひいつも FM 釧路さんに窓口になっていただいておりますので、はい、お送りいただければと思います、は
い、
松屋さん連絡先を。
わかりました、ファックス番号は 0154470-0111 番、 0154470-0111 番、 E メールアドレスは 761@fm946.com 761@fm946.com、 こちらまで質問をぜひともお寄せください。皆さんの疑問に思っていること、皆さんも思ってるかもしれないですね。
そうですね、であと、その人にとっての疑問は実は他の人にとってもいいヒントになるよということもあります、
はい、
あと実際にお宅に行ってね、うん、アドバイスをしたりということもやってますので、うん、はい、お気軽に言っていただければと思います、
うん、はい、まあ、分からないことをそのままにしていくよりもやっぱ分かってね、まあ、このコーナーのタイトルでありますけれども、備えることでは安心につながりますから、
そうですね、
何でもいいのでお待ちしております、はい、第2木曜日この時間は備えて安心のコーナーでした。防災士の辻川実さんでした。辻川さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。